2024年8月23日金曜日、時刻は午前8時29分になるところです。さて、数学する人生岡清第1章最終講義。これは生きがいがない、生きがいが感じられないと言っている最近の人々に向けて岡清が考えるところを語っているんですね。で、前回は自然科学の大きな発見ということでした。で、次は自然は生きているという込み出しがありまして、どんどんどんどん話が岡清の思考が巡っていくんですね。こうなっております。少し長いんですけれども、自然は生きている、西洋人の見ている自然は死んだ自然で全然生きていないのです。五感でわかるものしか扱いませんから、そうすると生命現象というものはわかりません。東洋人の見ている自然は生きた自然です。ただしインドと中国と日本ではそれぞれ見方が違います。自然が生きているという点では変わりないのですが、同じようには見ていない。例えば中国ではどう見ているか、老子はこんなことを言っています。老子が出てきましたね、これ読んだ時そんなに注目していなかったと思いますが、老子はこんなことを言っています。自然の始めに無がある。無とは五感でわからないもののことです。その無に息、息をするの息、息が現れる。もう一度、その無、何もない、有無の無ない、その無に息が現れる。息というのは振動のようなものです。無に息が現れると自然が生まれる。その順序には3つの段階があって、最初にまず生が生まれ、その上に名が生まれ、さらにその上に語が生まれるという順番です。生、名、悟りですね。無から五感がわかる有の世界が生まれ出た時、その初めが生だというのですから、自然は最初から生きているということです。その生きた自然の上に命、命が生まれる。命というのは個体の自由のことです。動物なら自由に運動できるし、食物でも自由に花咲き実ることができる。西洋人がやかましく自由という時、彼らはこの命、命のこと、すなわち個体の自由のことばかり考えるのです。そもそも命、命が命でありえるのは、その前に生、生きる、生があるからということを知らないのですね。老子は生があるから命がありえると見ました。五、悟りというのはその性の自覚です。性を自覚すると人の心がわかるようになる。そういうことができるのが聖人です。生きた自然の上に動物や食物の個体の自由が生まれ、その上に聖人が生まれる。自然はこういう 海底を登ってゆく、こういうわけです。海底、階段の階にはしご、海底、学問、芸術を学ぶ段階、物事の発展の過程、海底を登っていく、こういうわけです。孔子の儒教は少し窮屈に説きすぎますが、生命を説いたことには変わりない。命、命を説いたのではないのです。孔子はどこかで四時行われ百物生ずと言っていますが、天地は生であるというのが道徳の根本です。自然科学は生きていると言えば命のことだと思い、物質の法則ばかり調べますが、これは大変な間違いです。命、命ばかり調べ、法則で説明できる方だけを調べて、物質がその法則を絶えず満たしているという不思議、水滴が直ちにどう流れればよいか自ら判断できるという不思議を少しも知らないのです。それを調べると生、命になるのだけど、生の中から生でない部分だけを調べた。生というものが全然わかっていないのです。と自然は込み出し、自然は生きているというところが終わっておりますね。さて、この無から生、命、そして悟りが生まれる。で、ここの、まあ、老子のね、ちょっと解釈をしていただいてますけれども、この生の自覚が、まあ言えば悟りというこのね、この生を自覚すると、あの人の心が分かるようになるという、老子は生があるから命がありえると見ました。悟、悟りというのはその生の自覚です。自分でそれを確認するっていうか、はっと悟るわけですね、自覚するわけですね。老子は生、生きる生があるから命、命がありえると見ました。悟、悟りというのはその生の自覚です。生を自覚すると人の心が分かるようになる、そういうことができるのが聖人です。まあ、この前の段階のところ、その自分にこう開眼するっていうことが、まあ、私自身もこれまで何度かこうあって、今に至ってるわけですけれども、やっぱり自分自身が愛おしくなるという、でこんなにまたね、あのいろんな面があるの、自分ならではの面があるのかとこう、あるいは何かこう今に至ってるわけが分かった時に、ということは人も人を、ね、他者も一人一人そうなわけで、ですから自分も愛おしくなるんだけれども、他者もやっぱり愛おしくなるんですよね。これはやっぱり、まあでもこの時読んだのは、これ読んだのがもう、あの岡清氏は2017年ですかね、読み終えたのが、どっかにメモしてましたけれども、ですからその時、まあ、老子を追ってね読むことになるとは思ってませんでしたけれども、いやいや、あのこれずっと読み進めていくとですね、まあ、中井先生もそうですけれども、 高井先生の本を読んでても、あ、これは老子じゃないかと思うことがありますが、おそらくこれを読んだ時は老子読んで、老子も孫子も読んでないわけですけれども、この数学する人生の時には。ですから、まあこれ改めてちょっと再読していくと、何かこうベースのところに老子のこの考えとか、そういうのがひょっとしたら自分でこう確認できるのかもわからないですね。読んだ時はそんなふうには思ってなかったですけれども、まあ、ちょっとまた楽しみなことになってきましたといったところで、時刻が8時40分になるところです。以上です。